はい、ヒロ君とその仲間たちの時間がやってきました。今日は、はい、ヒロ君、
はい、
2ヶ月目ですけど、
はい、
はい、大反響だったそうで、
で本人は自覚ないですけど、まあ、いろんな方からあの LINE、メール、Facebook、ね、インスタとかで、あの、何をやってんですか、君はという。
すごいですね。
まあ、聞きましたとか、いろいろと、はい、あの、ご指摘は多々受けました。皆様ありがとうございます。
ご指摘、ポッドキャストのダウンロードはもう、世界中各地からダウンロードされてますよ。
まあ、あの、多分、これは、ね、あの、私の個人的な友人つながりと、まあ、あの、はい、多分、後輩ちゃんたちが、インターナショナルスクールのネットワークを使って、はい、まあ、世界中にこういうバカな先輩がいると、あの、流してるんじゃないかと思ってますけど、
はい。なるほど。ヒロ君はアメリカ在住何十年ですよね、もうね。
30年。まあ、38年ですね、正確には。
38年。そんなヒロ君は、9回の転職経験があるわけじゃないですか。
まあそうです。何の自慢にもならないですけど、あと、あの、2桁に大手かけてますので。
最初は38年前。
38年前、僕まだ高校生ですからね。
あ、そうだね。留学で最初来たんだもんね。
そう。
一回日本に戻って、そしてアメリカにまた戻って。
大学で、はい、戻って。
で、大学で日本に帰ろうとは思わなかったね。大学卒業して。
いや、思いましたよ。
あ、思った。ちょっと思った。
だって、内定もらってましたよ、日本企業から、何社からか。で、本命の会社からも内定もらってて、うんうん、まあ、ちょっとそこへお世話になるつもりでいたんですけど。
日本のでしょ？日本にある。
はい、はい、はい。
それは業種は、職種、業種は何ですか？
あ、まあ、これはもう、過去の話で会社名言っちゃっても問題ないと思うんですけど、うん、まあ、リクルートという会社で。
あ、大企業じゃないです。もう、リクルートで、それは何をしたかったんですか？それこそ職種。
いや、まあ何に、あのね、配属されるかっていうのは僕もわからなかったんで、うん、とりあえず、まあ多分営業職になってたと思います。うん、まあああいう会社だった。で、実際僕の後輩が一応行ったんですけど、彼は営業やってましたから。
それが内定ももらってて、本命のところですね。
はい。はい、
どういうわけで、どんでん返しが起こるんですか？
私がですね、大学を卒業する年に、アメリカの永住権が、まあ、抽選でもらえるという、うん、そういうのがあって、まあ、こんなものは当たりっこねえという前提で、
うん、
でもなんかその時は初めての年だったんで、一人何通でも応募できるということで、
はい、
まあ、僕は100通ぐらいですね、出したんですよね。
うん、
で、僕にその話を持ってきた友達っていうのは、本当にもうアメリカに残りたくて、彼はね、3800通って言ったかな。だから4000通ぐらい出してるんですよ。で、他の友達がね、2通とかね、あと300通とかね、なんか出したりしてたんだけど、うん、7人出してね、なんと5人当たっちゃったんですよね。
で、その3000何百通出した人は絶対当たったよね。
いや、彼が外した。
本当ですか？いや、運命ってあるんだ。
そうですね。でも僕含めてね、5人ぐらい当たったんだけどね、結局残ったのは3人かな。2人か。まあ、僕もね、あんなの当たりっこないと思ったから、その出したことすらほとんど忘れてて。で、まあ、クリスマス、年末年始の時に最後のね、クリスマスになるということで、まあ、僕の高校時代がお世話になって、ホームステイ先にカリフォルニアに帰ってきてて、まあ、そこでね、お父さん、お母さん、ね、ホームステイのお父さん、お母さんが、まあ卒業したらどうすんだみたいな話をするわけですよ。
うんうんうん、
まあ日本へ帰るっていう話をしたら、なぜ帰るんだ
ろう。その人はどうして残れっていう思うんだろう。
まあ子供を同然に可愛がってましたから。
ああ、単に寂しいっていうのが先だってってい
う、ね。そう、返したくない。なんで高校とか大学の時はこっちにいられて、よし、働こうとしたらダメなんだって言うから、やっぱ高校とか学生ビザってのは結構簡単に取れて、まあ個人でも申請できて、うん、働くっていうのは、ちょっと、日本に僕が帰って何年か後に駐在員としてアメリカに帰ってくる。それはありですよ、と。ただ、このまま大学を出て、はい、そうぞってわけにはいかないんです。アメリカのね、永住権か国籍がない限りは、やっぱりこっちでは基本的に働けないって言ったら、じゃあ取れ、みたいなね。出してなくても、うちがスポンサーしてやるからお前は残れっていう話になっちゃう。
そのホストファミリーのご両親はなんか仕事を やってた。
いや、仕事してないんですけど、まあ、いろいろとね、まあ、うちの養子みたいな形になっていいから、これみたいなね、帰っとるよ、
ね。あ、すごい。すごい。
僕は、リクルートに連絡して、ちょっと、ニューヨークのコーチ支店があったんで、まあ、ニューヨークの方で採用して、採用というか、まあ、働かせてもらえないかっていう連絡を入れたら、まあ、それはできない。そのバイトとかインターンではいいけど、やっぱり、本社として採用してる以上は、最低3年は本社でいてくれる。で、その後に駐在としてニューヨーク行くことはあるかもしれないけど、いきなりはダメって言われて、言われちゃいました。こんな内定辞退するのが来るかって言われて。
もう、二択ですよね。
まあそこで思われるところで究極の選択なんだ。
どう、迷いました？
いや、迷いましたよ。それはもちろん入りたい会社に内定もらってたのに。
何が決め手です？決めましたか？
それはもうアメリカの親ですね。どういうの？これ。まあすごい可愛がらってもらってましたから。本当、実の子供で、負け隔てなくしていただいてた。まあね、高校の時から、ね、お世話になってますからね。まあでも、会社って一生いるもんかなっていうのはあったけど、親子の絆みたいなのって変えられないっていうのがあったからな。やっぱそっちを優先する。どのくらい可愛がられて。それを言うとね、実の親の方からね、実家が商売やってるんで、うちの会社を継がずに偉そうなこと言うんじゃねえよ。
確かに。
そういう、うちの父からの、思わずツッコミが入りそうな。
でもそれは実家の仕事ですもんね、仕事。実家のご両親との関係性っていうよりは、
まあ、親子関係はすごくいいんですけど、実家の仕事だけはね、どうしてもね、やる気がなくて、継がねえっていうことはずっと言ってたんですよ。
そうなんだしね。
そうそうそう。それで、まあ親も、大学とか行くときに、もうお金をね、出すにあたって、こういう学部以外に行ったら金は出さねえっていうこと言われてましたし。
おー、あ、そうなんだ。
で、就職をまあ蹴っちゃって、じゃあどこにすんのっていう話になったときに。
はいはい、それ聞きたいです。
ねえ、まあちょっと、もう一つやりたい仕事があって、まあそれは大学時代にインターンでちょっとやらせていただいた仕事だったんですけど、まあちょっとそれはそれで魅力を感じて、そっちの世界に行きたいっていう話をしたら、まあうちの父親が、こんなもの受かりっこねって言われて。
なんで受かりっこないって言う？
まあ航空業界だったんですけど、普通に考えてね、競争率がすごい、特に当時はあった。受かったら、じゃあ好きなようにしていいから、じゃあ、死に物狂いでやりましたけど。
一
発勝
負。一発で。
マグロ釣りに来ました、マグロ釣り。アジやサバ釣ってね、いっぱい釣るよりも、マグロ一本狙ってごぞって。
すごい。お父さんびっくりですよね。
親父びっくりですよね。
自由にしていいって言っちゃったし。
母親がね、親父後悔してる。って電話もらったけど。
なんかこれ、今日の教訓というか、スティーブ・ジョブスの有名なスピーチあるじゃないですか。
あ、バカになれっていう。
なんか自分の好きなことを追い込め
ば。まあね、やってね、ね、バカであれ、愚直であれってやつね。はいはい、まあまあ、そんな感じじゃないですけど、好きなこと
やった。そうですね。その通りですよね。後悔されてないわけですよね。
まあ、航空は後悔してないですね。特に航空会社時代に知り合った教官とか、まあ、先輩、同僚の方々っていうのは、まあ、素晴らしい方で、今でも付き合いもありますし、前でもいろいろ相談乗ってもらったりして、ああいう人たちと出会えたっていうのが、まあ、人生の流れだと思います。
航空会社では何をされてたんですか？
まあ、一般的に言うと、グランドホストってやつですね。空港で、はい、チェックインカウンターとか、出発ゲートとか、あと到着の時に、ね、はい、アナウンスしたりとか、まあいろいろお客さんの荷物、ね、出てこないとかやったりする、いろいろ探したりとか、まあ雑用係的な。まあ忙しかったけど楽しかったです
よ。一番面白かったこととか、一番苦労したことありますか？その仕
事で。苦労はね、あんましなかったですね。やっぱり楽しかったんで苦労って考えなかったです。
はい、ヒロ君が。グランドホストで何がどう楽しかった、そして日本の有名人どんな方に出会ってどんな印象どんな経験をされたか、それは後半に続きます。そしてここからはプレゼント企画。
この番組そもそも、はい、当社の皆さんに プレゼントをしましょうという番組なん
ですが。そうですね。
そもそも。ヒロ君がプレゼントを持ってくるという。
まあ僕が掛け合って、
掛け合って、
まあ、社長の大盤振る舞いとまではいかないけど、小盤振る舞いくらいのものはもらってきましょう、う
ん。そうですね。ヒロ君の顔の広さを利用して。
顔の広さじゃないですけど、まあお友達にね、なんかくれって、なんかちょうだいっていう。
はい、ありがたいです。
まあ、そういうコーナーですね。はい。
第1回目のプレゼントは、どんなものですか、はい
第1回目はですね、まあいろいろとちょっと私も考えたんですけど、うん、まあ、ちょっと今、流行りというか、こう、ブームになりつつある、フリーズライのお味噌汁を、12個入りのやつがですね、1パックになってるんですけど、うん、まあこれ12個をまとめて買うと結構いいお値段になるんで、視聴者の皆様に差し上げたいなと思っております。はい。まあただ、送る関係上、どうしてもアメリカ国内という、はい、条件はつきますけど、
はい、
5名様に、けど、まあ、ただあげるのは面白くないということで、まあ、キーワード的なこととして、これが欲しい方は、応募されるときにですね、うん、キーワードとして、キャラクターがね、なんかミコちゃんって言うんで、じゃあミコちゃんでいいですよ。
かわいい。着物着たキャラクターですよね。
そうですね、はい。なんていうか、袴っていうんですか、羽織袴のね、うんうん、キャラクターですけど、
ちょっと12個の、例えばどんな味があるのか。
いやいや、まあ一つしかフレーバーないし、豆腐の具材のやつですけど、まあ結構具材がいっぱい入ってますので、うん、まあ簡単ですよね。お湯を入れたらもう出来上がりなんで。
うん、
でまあこれ、やっぱり今ね、フリーズライ、ブームにもなってますし、
はい、
やっぱりこれもともと宇宙食として開発されたものなので、うんうんうん、非常に味の劣化とかもないので、はい、いつまで経っても美味しく召し上がっていただくことができますので、まあ、こちらを、5名差し上げます。はい。
当選の方には、8月以降、発送を持って返させていただくか、番組にもちょっと、
そうですね、何名様かはちょっと、はい、ちょっとお時間ありましたら取り上げることができたらと思ってますので、よろしくお願いいたします。
ございました。
とんでもございません。はい、失礼します。
7月のプレゼントは、信州一味噌のお味噌汁フリーズドライです。12個セットを5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、桜.com、桜ラジオのホームページからご応募ください。桜.com です。お問い合わせ欄より、お問い合わせ、ご意見、感想の欄に、ヒロ君とその仲間たちのプレゼント、お届け先のご住所、お名前をお書きの上、合言葉のニコちゃんを忘れずにご記入ください。郵便事情により、アメリカ国内の方のみに限らせていただきます。応募期間は7月いっぱいです。ふるってのご応募をお待ちしています。では、また次回。